クレイジーアグリジャパン、第81回リミックス版、もうですね、フリーソフトをいろいろ試すために一人語りぐらいならいいかなと思って第81回を撮ったのですけども、朝方ということもあって声を張らなかったせいか、とっても音質が悪くてね、もうどうしようもなくて、もう3回ぐらい差し替えをしてしまったのですが、リスナーの皆様には大変不快な思いをさせてしまったのかなと思いまして、第81回を再度ですね、取り直すことにいたしました。もう一回ね、一応、農家の種さんにこの間ね、ツイッターでいろいろと種苗法について絡んでしまったんですけども、再度ね、第80回でも謝ったというか、私は議論を表に出すべきだと思って、あえてつぐちゃんのダイレクトメッセージには送らずに、農家の種さんの番組の最新回をリツイートした上でコメントに書くようにいたしました。これ第81回のリミックス版なので、ほとんどね、繰り返すように意識しては言うんですが、細かいところではね、ちょっと頭が起きている状態なので、修正か、また違ったね、考えも私コロコロ変わるので、こういうことになるかもしれません。第81回で何を言いたかったかというと、最近の SNS を見ていると、日本人の宗教観というか、その日本人の国民性みたいなものがちょっと、私がなんかイメージというか、今31なんですけども、31でこの、なんて言ったらいいんですか、感じてきたなんか日本人観と、最近の欧米型の SNS の登場のせいか、何かこう、違ってきてるんじゃないかなっていうのが、最近感じるんですね。だから、なんて言ったらいいのかな、日本人っていうのは、そのアミニズムというか、その、ものに対しても、見えない意識といいますか、霊的なものというか、神様、神様みたいなもの、要は、目に見えない、目に見えない意識、要は意志とかでも拝んでしまう。人形とかでも、もしかしたらその、擬人というかその、意識を持っているものだという想像力のもとに、なんて言うんですか、針を遠くに刺した針供養をしたりだとか、そのものの供養をするというのは、日本人の中に生きているその古代のアミニズムみたいなものがあると思うんですけども、それがその SNS のアイコンに対しては働かないんですよね。そこは見えない意識ではあるんですけども、相手は生きている人なんですね。書き込んでるのはボットとかなら別ですけど、その SNS とかのアイコンとか、人によってはね、自分の写真を上げてる人がいるにもかかわらず、人に対してのアミニズムというものがないんですよね。アイコンに対してと。対人だからっていうのもあるかもしれないんですけども、そういったところでですね、やっぱり、日本人らしさっていうものが出てないな。それだけ日本人が欧米化したっていうことなのかもしれないんですけども、なんかすごいこの間はね、なんかプロレスラーの方が本当に若くして SNS で攻撃を受けていて炎上したりもして、若くして命を絶ったってニュースが、インターネットのね、ニュースで流れてたんですけども、でもそれなんかもう映像としてテレビに出てた上で、ね、もう、動いてる人を見てて、意識、なんていうんですかね、人に対してそんな攻撃的になれるんだなっていうのは、もともと日本人が持ってたものなのかもしれないし、人間の本質みたいなものなのかもしれないですけど、なんか違うな。日本人らしさっていうのは、私がね、勝手にこう、日本人らしさっていうのを定義するのもおこがましい話なんですけども、ちょっと違うなと、思うわけですよ。なんでこんなに、農家の種に対しても、その批判的なことを言うにしても別に構わないんですけども、 渋谷法に関してね、つるちゃん DM って絡まれたりとか、まあ、いろんなコメントで絡まれて、まあ、まあ、扱ったね、やつが、そういう風になっているんですか、ちょうどね、ホットな話題だったっていうのもあったろうし、だけど、まるでその、非難の仕方が、その、唯一神信仰、要はイスラム教や、ゾロアスター教や、キリスト教のような、とか、あとは、ユダヤの、ヤハウェ信仰のような唯一神の、宗教の世界、宗教の文化のもとに、その、唯一神っていうのは、その信仰の国っていうのは、一応神のもとにみんな平等だって説いてはいるんですけども、その考えから外れた異教徒、異端者っていうものに関しては徹底的に弾圧を加えるんですね。アメリカなんかは面白くて、徹底的にイスラム教をこう、弾圧した、現代でも弾圧し、まあテロっていう、なんていうんですか、そういう、歴史もありますけども、旧知事とかも、まあ、背景にイスラム教と、世界の、テロリストがキリスト教世界に攻撃したっていう対立構造になってるっていうのも仕方ないと思うんですけど、でも、一応、イスラム教にしろ、キリスト教にしろ、大元の、まあ、過去、紀元前まで遡れば、大元の、ね、なんていうんですか、神という定義は、本当はほぼ近いものが あるんですけども、同じようなね、経典を、元にして、それから派生したものだったら中東のね、宗教であるんで、あれなんですけども、徹底的にその教え、福音書とかですね、経典から外れたものに対しては、徹底的に弾圧をする。要は過去のスペインで言って異端審問、ヨーロッパでやった魔女裁判。で、みんな歴史の授業の時に魔女裁判とか笑うかもしれないですけども、現代社会の SNS で起きていることは、全く一緒じゃないのかな。だからその人が信じる普遍的な価値、日本人なのかわからないですけど、その人が持つ普遍的価値、またそれがね、グループ化して、クラスター化した瞬間に、少人数でもないけども、自分と意見が違うものに対して徹底的に弾圧を加える。それが炎上の中の、まあ、炎上すべてをそれで定義づけるわけじゃないですけど、炎上の中の一つとしてね、まあ、そういう、まあ、見受けられるということで、思っていただければいいんですけども。これはちょっと、面白いというか、数ヶ月前からね、ちょっと宗教観っていうのがちょっと関係してるのかなっていうのを見てみて、面白いかなと思って見てたんですけども、だから、徹底的にもう本当にこの間ね、人を死に追いやるぐらいだっていうか、ほぼ、まあ、その攻撃された側の精神の問題もあるんですけどね、魔女裁判とか周りが寄ってたかったよね、縛り上げたりとか、火あぶりにしたりっていうんですけども、まあ、そこまでの残虐性はないにしろも、それだけ、なんてやってること自体は一緒なのかなと思うんですよね。要はね、周りであいつは異端者だ。あいつは変なこと言ってるとか。だから、まあでもね、その守備法なんかも全然議論を見てるとロジカルじゃないですよね。全然科学的なことを言ってる人の意見を無視されてるし、現実のことを言ってる人の意見を無視されてるし、なんかこう、ファンタジーの中で意見言ってる人もいるし、私もね、それ、私の主張、私が、言ったこともそれ偏ってるかもしれないし、自分に対しての理解がね、つるちゃんとかつつにとかコッティとかとまた違ったし、私も私で違ったし、だからどっちが正しいと、まあね、お互いはお互いを正しいと思うんでしょうけども、まあ、私だってね、そんなに頭いいわけじゃないので、どこかで見落としてるとこもあるかもしれないし、だからそういうのでいいと思うんですよね。だけど、そういうのもいいと思うんですけど、なんだか白黒はっきりつけたがるっていうか、なんていうかね、答えはね、数学とか、ただ、一つとかっていうのはわかるんですけども、だから我々が生きてる世界って様々な答えがあるから、そこら辺を許容できる、だから多神教の国である日本人がね、七福神であんなにいろんなね、 国の神様、他宗教、違う宗教の神様を同じ船に乗せるような国民性であった日本人がですね、SNS で一つの真理を求めて、一つの真理とか一つの方向性を求めて、あんだけ異端者というか意見の違うものを弾圧するというのは、やはりその欧米型の SNS の影響なのか、それとも生活様式の変化なのか、それとも戦後入ってきた新憲法というか、そのアメリカ式、欧米式の価値観がもう戦後70年、80年経って、日本人の中に芽生えてきたのか、それともメディアの影響でやっぱりこうなってしまったのか、それとも教育の影響なのかっていうのは、見てみる、研究してみると面白いかもしれないですね。だから私もその、ね、もし学生であって、哲学科とか、純文科とか、ね、心理学部だったら、ね、論文書いてみたいなとは思うんですけども、もうそんな時間もね、勉強してる時間もないので、書かないですけど、書かないでも、多分、書けないとは思うんですけどね、私は頭で。だから、第81回は暗いですけど、SNS と、宗教と SNS と日本人ってタイトルで上げさせてもらいました。だから、日本人は多神教で、なんか無神論者だとか言われそうなんですけども、やはり確固たる信念っていうか、確固たる宗教観っていうのは持っていて、で、ある程度ね、その、欧米、なんて、政教分離とはよく言うんですけども、政治と宗教は分離されているいい国だと思うんですね。いや、それだったら公明党はどうなんだとか、幸福の科学の、党はどうなんだっていう、ね、なると思うんですけど、政教分離っていうのは、その欧米とかとかでは普遍的に前提としてキリスト教の影響があるわけ。憲法に対して、アメリカの憲法になんかでしたら、もう神、天は人のね、神は人のもとに平等じゃなくて、人は、上も下もないんだよみたいな価値観っていうのは、キリスト教における神のもとに人はみんな平等なんだって思想は根底にあるので、その時点で、その、政教を分離してないわけなんですよ。なので、日本人っていうのは、その、宗教観によって政策が決まるわけではないし、ただアメリカを見てると、イスラムのテロに対して徹底的に明らかにもう宗教で入国する、国を選別してたし、テロにとってですよ。まあ、それはね、実態がそうだったのかもしれないですけども、でも明らかに政策として宗教観が、国の方針を決定するという感じ。狙ってる。だから、そういった国なのに、日本っていうのは、ね、日本人は国、ね、SNS になったら、なんでこんな風になっちゃうのかな、っていうのは考えると面白いかなと。だから、何の影響なのか。まだね、そのネット社会って、っていうのが確立したのがここね、2、30年だと思うんで、日本人が本格的にインターネットに触れたっていうのは、マニアックな人の一部を除いて、欧米社会よりだいぶ遅れてきたわけですよね。MS-DOS とかいじったような人とかなら、まだいじったかもしれないですけども、MS-DOS というか、Windows95 でグラフィック化して、マウスがあれば操作できるっていうような、簡単な、要はだから1994年、95年ぐらいから日本のネット社会っていうのはスタートしたわけです。それまでは一部の人の、なんていうんですか、一部の人や専門的な人のその通信手段であったものが、今では日本で生活の一部になってきたんですけども、1995年って言ったら、まだ25年ぐらいですか、なんですよね。だからまだその、未熟期というのか、まだそのリテラシーとか使い方、人の生活のライフサイクルに入る過程ではあると思いますので、そういうところが、まあ、 これから成熟期に向かっていく、成熟期、衰退期、どうなんだろう、これライフサイクルの一部の衰退期になっていくのかな、そういうふうな尺度で見ていいのかわからないですけども、まだその未熟期ではあるのかなと思うんですよね。だからプライバシーの観念、リテラシーの観念、その善悪の観念っていうのはまだそんなに、その善悪の観念っていうのは一般社会でいう法律の善悪の観念を当てはめようとはしてるんだけども、その匿名とか反匿名みたいなところにどこまでそれ適用していいのか、SNS 自体は自分の分身ではなくてアバターみたいな感じにしているのか、自分とは違うんだよって言ってるのか、だから自分と違うから普段やらないような言動とか、多分その炎上を書き込んでる人も実社会を生きてるんだから、ある程度普通の社会では普通の人なんでしょうねとは思うんですよね。だけど、あんなに、ね、何万人って一人に一人のアカウントを攻撃するとかね、そういうことになってしまう。別の研究ではね、その嵐っていうのは本当に、実は少なくて、その一部の人を排除すると綺麗になる、静かになるっていうのもあるんですけど、要は、コアとなって攻撃してる人の周りに乗っかって攻撃する人がいるという、分析のね、研究成果があるんですけど、でもやっぱり根底に宗教観っていうのは、働かないっていうのは不思議だなとは思うんですよ。それだけで、ね、今の最近のね、若者とかネットを見ている若者の、使っているその、20代から40代ぐらいまでが、そんなに宗教というのは最近意識しなくなってきたのかなとは思うんですよ。私もね、小さい頃はね、お墓参りとか率先して行ってたぐらいしね、ご先祖様へとかっていうような、まだ田舎のそういう、じいちゃんばあちゃんから教わってるような、地域性ですよね、お墓とかみんな行ってたし、お盆のとき調子乗って行ってたし、なのに、最近はね、そんな信じ深くなって朝お線香なんかあげたりあげなかった、ほとんど最近あげてないから、昔はね、本当朝線香とか仏壇にあげてた方ぐらい、ね、そういう少年だったんですけども、やっぱり、キリスト教系でいうとカトリックからプロテスタントになったのかなと、プロテスタント的な合理性になったのかな、朝線香あげても変わんないよねみたいな。プロテスタントの方もね、お祈りをするから、そういう例えをするのはどうなのかなとは思うんですけど、例えとして間違ってるのかもしれないですね。だったんですけどね。でもそう、根本的に今日の話はそうなんですよ。SNS 見てると、なんでこう宗教観が働かないのと思うんですよね。でも、そうですね、日本人のその戦後の、なんていうんですかね、GHQ 民政局、占領軍の、なんていうんですか、占領軍が作った憲法の草案。アメリカの赤狩りの前だから、結構 GHQ の中にも、その左系の思想の方が、共産系の思想に染まった方がいて、そういう憲法を日本で実験的にね、入れたっていうのはあるでしょうけども、やっぱりね、私の個人の考えとしては、やはり日本人が作った明治憲法に最近確立した権利だとか、そういうのを入れた憲法を本当は作ってもらいたいと個人的には思っています。ただ結果としてね、ベストじゃなくてベターだと思うんです。結果としてね、日本人が今のね、社会になる上では必要不可欠だった憲法だと思うんですよ。日本国憲法の戦後のね、他国に作られた憲法だとはいえ、思うんですよ。やっぱね、戦前っていうのはやっぱある程度のね、身分制度、ヒンドゥー教でいうカーストみたいにひどくはなかったと思うんですけども、ある程度ね、武家社会から、 明治維新になったとしても一定の層はやっぱり高校博士団でやっぱり貴族制度も残ってたし、うん、そういった意味ではその日本人のその身分制度を撤廃するという上ではそのキリスト教文化系の神の元では人は平等だよっていうその理想論を押し付けられた。ただ欧米にしてみれば欧米だって神の元で人は平等だよと言いつつも身分制度はあったし、あの貧富の差そういうのもあったし、だから、うん、欧米で実現できなかった理想を日本で実現したという点ではキリスト教文化圏の国から見れば、うんうん、面白いというか悔しいのか、うん、まあ実験国家としての日本の研究をしている人がいるのかもまだわからないですけども、うん、っていうのは不思議ですよね。多神教の国でそのキリスト教系の憲法が成立、まあそうですね、まあ戦争があったからできたのかもしれないですけども、うん、成立して実はそれで社会変化がいい方向に転換したと、うん、まあ身分制度がいいのか今のような自由な社会がいいのかっていうのは後世の学者が判断することなので、うん、なんかヤングエンディのようなことを言ってますけど、実はね、そんな自分は大した人間ではないので、ね、あれなんですけど、だからそうですね、キリスト教、そう考えてみると日本国憲法はキリスト教系の人間の思想のもとで作られたものであるにもかかわらず、うん、日本で成功したっていうのは面白い、うん、ということでですね、長くなってしまうといけないのでそろそろ終わりにしますけど、うん、では最後にですね、繰り返しになりますが、リメイク版でも最後にドヤ顔をして終わりたいと思います。福沢諭吉さんの学問のすすめでよく、使われる天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずという言葉がございますが、これは福沢諭吉さんが言ったのではなく、学問のすすめという本の中でですね、向こうの国の方ではそういうことを言ってますけどっていう伝聞を伝えているんですね。天は人の上に人を作らず人の下に人を作らずと家入りって書いてあるんです、学問のすすめ。なので福沢諭吉さんはその後に続く言葉があって、そういうことを言ってるけど実際は身分の格差、貧富の格差、人とは平等じゃないような社会になってるよ、だから学問の勧めで福沢諭吉さんはみんな学問をしてその不平等不条理を縮めていく努力をしましょうねっていうのを学問の勧めで言ってるのであります。なのでクレイジーアグリジャパン81回を聞いた人はですね、この言葉を将来誰かに向けて何かを諭す時とか例え話をする時にですね、間違った使い方をしないことを言います。まあこれはね、福沢諭吉さんがアメリカの、独立宣言だったかな、憲法だったかどっちか忘れましたけど、それを伝聞として伝えたのであって、でこれをね、向こうの憲法とか独立宣言の前提にはキリスト教系の考え、神のもとに人は平等であるという思想のもとに成立したものでありますので、それを福沢諭吉さんは学問の勧めで、例え話として使ったということであります。それではドヤ顔をしたところで、クレイジーアグリジャパン第81回ガス屋の一人語り、宗教と SNS と日本人、終わりにしたいと思います。昨日から挙げた、ね、第81回の、オリジナルを聞いた方はね、ちょっと申し訳なかったと思うんですけども、音質が悪くてですね、申し訳ないので、もう一回取り直すことにいたしました。それでは、See you next time. Goodbye.